1、特集、広げようオレンジの輪、認知症を知り地域を作る。認知症サポーターの証、オレンジリング。認知症サポーターとは、認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする人のことです。市では、地区公民館や団体、学校などを対象に、認知症サポーター養成講座を開催しています。受講者の皆さんには、認知症サポーターの証であるオレンジリングをお渡しします。詳しくは介護保険課介護予防担当、電話 71-2474、 ファックス 71-2503 までお問い合わせください。写真が掲載されています。オレンジリングをつけた5人の手がそれぞれ V の字を作り、星の形になるよう指先をくっつけています。また、オレンジ色のロバのイラストが掲載されています。認知症サポーターキャラバンのマスコット、ロバ隊長は、認知症になっても安心して暮らせる街づくりへの道のりの先頭を歩いていきます。ロバのように一歩一歩着実に進んでいきます。また、温かみのあるオレンジ、柿色は手助けしますという意味を持ちます。 1-1 特別コラム、コロナ禍での高齢者のふれあい。今の状況だからこそつながりを大切にしたい。感染予防と交流の両立を。新型コロナウイルス感染症の影響により、高齢者が外出を控え、活動量が低下したり、地域活動の機会が減っている状況です。活動量が減ると筋肉量の減少につながり、転倒の危険性が高くなります。また、認知症の方にとって交流の機会が減ることは刺激が少なくなり、意欲低下にもつながります。と、その状況が続くと次第に認知機能が低下し、症状が悪化することもあります。また、家族にとっても気が休まらない時間が続くなど、介護の負担が増えかねません。新型コロナウイルス感染症の問題が長期化すればするほど、高齢者を閉じこもりにさせない、社会とのつながりを持つといった取り組みと、感染予防の取り組みの両立を図る工夫が必要になります。求められる工夫。高齢者の支援に関わる団体では、感染症対策を講じながら高齢者とのつながりが途切れないように工夫しています。外出自粛要請の間、あるデイサービスでは、職員が利用者宅を個別訪問し、庭で生活機能の維持、向上に向けたプログラムを実施しました。また、あるオレンジカフェでは、休止の間、職員が利用者の自宅を訪問し、毎月発行している通信を手渡しつつ、近況をお聞きしていました。デイサービスとは、日常生活向上等のために支援を提供する介護保険サービスの一つで、オレンジカフェとは、認知症カフェの別称。認知症の人や家族、地域の人などが集まり、情報交換などの交流を行う場です。今持つ力を生かした生活を。その人が今持つ力を生かした生活が、認知症の予防につながります。感染予防しながら交流の機会を持ち続けることが、今後より一層大切になってくると言えます。閉じこもりの悪循環について、番号のついた説明が載っています。1、外出の機会が減る。2、食欲が落ちる。3、筋力が落ちる。4、体力が落ち、風邪などを引きやすくなる。5、転倒して骨折する。6、安静のため、横になる時間が増える。7、衰弱が進む。8、寝たきりなど要介護状態。生活機能を維持するためには、日頃から生活機能の低下に早めに気づき、改善することが大切です。1-2 2020安曇野市オレンジキャンペーン。 1-2-1 認知症の正しい理解を。認知症は誰にでも起こりうる。5人に1人の時代へ。認知症は老いに伴って増えてくる病気の一つです。 さまざまな要因で脳の細胞が死んだり、働きが悪くなったりすることによって、記憶・判断力の障害などが起こり、社会生活や対人関係などを含めた日常生活におよそ6ヶ月以上にわたり支障が出ている状態を言います。高齢化が進むとともに、認知症の人数も増加しており、2025年には高齢者の5人に1人程度になると予想されています。安曇野市に置き換えると、5年後には市内の約5800人が認知症として推計されます。認知症の人の推計人数について、2012年と2025年を比較した表が掲載されています。2012年の認知症の人の割合は、高齢者に7人に1人、国では約462万人、安曇野市では約4000人、それが2025年には、認知症の人の割合が高齢者の5人に1人、国では約700万人、安曇野市では約5800人。今日の説明は以上です。数値は厚生労働省で示された推計人数を安曇野市に当てはめた場合の人数です。早期発見と適切な支援。認知症にはその兆候を示す初期サインが出ることがあります。症状が軽いうちに認知症であることに気づき、適切な治療が受けられれば、薬で認知症の進行を遅らせたり、場合によっては症状を改善したりすることができる可能性があります。認知症の初期サイン。すぐ前の出来事が思い出せない。身だしなみの乱れが目立つ。今まで豆だった人が面倒くさがる。感情の起伏が激しくなった。外出や人と会うことを億劫がる。ぼんやりしていることが多い。など。一人で悩まず相談を。自分や家族の認知症について一人で悩む必要はありません。あなたを支えてくれる人は必ずいます。地域包括支援センターは、介護、医療、保健、福祉などの側面から高齢者を支える総合相談窓口です。悩みや相談があれば、気軽にお近くの地域包括支援センターへご連絡ください。地域包括支援センターは、高齢者の方はもちろん、高齢者のご家族や近所にお住まいの方もご相談いただけます。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等が、さまざまなご相談をお伺いしています。お気軽にご相談ください。地域包括支援センターの主な窓口が3箇所掲載されています。相談内容、認知症に関すること、介護全般に関すること、権利擁護に関すること、主な窓口、中央地域包括支援センター、市役所1階西側、豊科・明科地域担当、電話 72-9986、北部地域包括支援センター、市役所穂高支所内、穂高地域担当、電話 81-0760、南部地域包括支援センター、市役所三郷支所内、三郷堀金地域担当、電話 77-4007、代表ファックス 71-2503。認知症でも私らしく、もし認知症になったとしても、最後まで自分らしく生きられる地域、そしてその家族介護者を支えられる地域づくりが、より重要になってきます。まずは、良き理解者として認知症への理解を深めませんか？認知症初期集中支援チーム。市では、認知症の方や認知症の疑いのある方、そのご家族に早期に関わり、医療機関受診や介護サービス利用につなげる支援を行います。対象は40歳以上の市民で、自宅で生活しており、認知症または認知症が疑われる人のうち、医療機関での診察や介護サービスにつながっていない人です。おおむね6ヶ月を目安に、医療、介護、福祉の専門職が自宅を訪問するなど、集中的に支援します。1-2-2、認知症の人と家族の会。 背負っている荷物を少しずつ下ろして。どんな話を聞いてもびっくりしないから。そう話す堀内さん。認知症の親を介護している相談者にありのままの話を促します。認知症と家族の会は、認知症の本人、専門職が互いに励まし合い、助け合って認知症になっても安心して暮らせる社会を目指しています。松本地区会代表の堀内さんは、自らも家族の介護を40年近く経験しました。私もおばあちゃんにお金を盗んだと疑われた時は、一晩泣き晴らしました。堀内さんは、認知症の義母の介護を始めて間もない頃の体験を思い起こします。今思えば、私も症状のことをよく知っていればうまくかわして心の負担も減ったかもしれないと、認知症の患者に起こる特徴的な症状を学ぶことの重要性を話します。また、この会は松本市を中心に開催していますが、地元でない近隣市町村の介護者も多く参加しています。地元では喋りたくないこともここなら話せるかもしれません。解決なんてことはなかなかないと思いますが、少しでも心がほぐれれば。堀内さんは穏やかに語りかけます。認知症の人と家族の会、松本地区会代表の堀内美穂子さんの写真が掲載されています。地域で支える、見守る。ご近所で支える、認知症見守りネットワーク。認知症が進むと、外出時に道に迷ってしまい、家に帰れなくなってしまうことがあります。認知症見守りネットワークは、本人の家族などの希望により、よく利用する店や周囲の人と病状などの情報を共有し、外出の際に見守っていただく取り組みです。ご近所の見守りで、徘徊の早期発見や事故防止を図ります。民間事業者と協定結ぶ地域見守り活動。市では、市内の企業や団体などの民間事業者と協定を結び、高齢者や障害者の孤独死の防止や徘徊による事故防止、徘徊時の発見等に努める見守り活動を実施しています。市は、協定者から異変察知の連絡を受けた場合には、安否確認のほか、必要な場合には民生児童委員などと連携し、日頃からの支援を行います。人と人をつなげるオレンジカフェ、認知症カフェ。認知症が気になってきた人、認知症に関心がある人など、どなたでも集える場所です。ボランティアを募っている団体もあります。市内のオレンジカフェ、オレンジカフェ花水木、豊品。日だまりサロン、豊品。体堂カフェ、豊品。中村カフェ、ほたか。オレンジカフェ代々、三里。オレンジカフェ山吹、三里。オレンジカフェ絆、堀金。七色カフェ赤品。新型コロナ予防の影響で中止の場合があります。平成29年撮影のオレンジカフェの写真と、地域見守り活動協定者のステッカーが掲載されています。 1-2-3 オレンジカフェ、認知症カフェ。楽しみながら不必要な不安を和らげる。人と人をつなげる認知症カフェ。当事者と家族が集うだけでなく、地域の高齢者もお茶を飲んだり音楽を楽しんだりしながら交流を深める場所となっています。七色カフェは、小規模多機能型居宅介護七期の家、赤品七期が主催する認知症カフェです。世代を超えて自然な形で交流し楽しんでもらえたらと話すのは、管理者の飯沼さん。平成29年度にスタートしてから、参加者が少しずつ増えています。施設は、地域活動が盛んな赤品上忍野区にあり、地域住民とも深い関わりを持つようになりました。高齢になれば辛いことかもしれませんが、支えてもらうことを受け入れていく必要があります。支える経験をすることで、支えられることを受け入れやすくなるのでは。現在、コロナ禍の影響で地域交流事業は様々な課題を抱えています。当面は状況を見ながら開催を判断することになりますが、七色カフェでは広い敷地を活用した活動が検討されています。カフェでの交流を通して、 老いに対する不必要な不安を和らげていただけたら、と飯沼さんは話します。七木の家、飯沼美希さんの写真が掲載されています。安曇野市オレンジキャンペーン。国際アルツハイマー病協会は、世界保健機構と共同で、毎年9月21日を世界アルツハイマーデーと制定しました。また9月を世界アルツハイマー月間と定め、さまざまな取り組みを行っています。市でも認知症への正しい理解を広めるため、各種イベントを9月中に開催します。市役所をライトアップ。日時、9月16日水曜日、18時から20時。場所、市役所南側。市役所ロビーでのパネル展示。日時、9月7日月曜日から18日金曜日。場所、市役所1階東側ロビー。認知症に関わる図書コーナー。日時、9月8日火曜日から22日火曜日。場所、市内図書館特設コーナー。